恐れるなと題しまして榎本牧師より説教をいただきます。
おはようございます。先週の水曜日から、受難節に入っております。主がご受難なさったことを、そのことを覚えつつ、特にイースターの日まで痛みを分かちながら過ごしたい。痛みと言いますと、お祈りもございましたけれども、東日本大震災が起こってから3年が経ちました。被災された方々がどんなに辛い思いを、苦しい思いをしてこられたか、またしておられるかということを共にまた覚え、少しでも痛みを分かち合う期間でありたい。仮設住宅に住んでおられる方々の様子などを見ておりますと、本当に苦しいだろうな。また肉親を亡くされてなおその悲しみが深くなっておられる方々もたくさんいらっしゃる。福島の原発を避けてふるさとを離れて遠くに行かなければならないご家族の方々、どんな思いかと思います。震災後3年の春、部屋寒し、本当に3年経ってなお寒いという実感を感じておられるんじゃないかなと思います。また先週は、女性部の会が、京都教区の3地区合同の主会がこちらで持たれました。そして、林英子さんと、それから内藤博子さんが、詩の暗唱朗読をしてくださって、大変大きな励ましを受けました。長い詩を暗唱されて、そしてそれをみんなの前で堂々と言われる、ご高齢になって、そのことは本当に大きな技だなというふうに感心いたしました。また私たちにとっての大きな誇りであり、また参加された方たちにとってそれは大きな励ましになったと思います。さて、今週からヨハネ福音書を学んでヨハネの黙示録を学んでいきたいと思います。今日の題は恐れるなという題であります。この恐れるっていう字はですね、たくさんあるんです。恐れるっていう字は全部で17あります。いろんな恐れがあるんですね。恐れにはいい恐れもあるんです。で、悪い恐れもあるし、良い恐れもあるんです。箴言では、その主を恐れることは知恵の始めであるとあります。本当のことを恐れることを知らない人は、結局それは本当にかわいそうなことになります。で、今日の恐れっていう、この恐れ、恐怖の恐と書きますが、これは恐れる、人を恐れる、この世のいろんなことを恐れるということですね。で、畏敬の畏と書いて恐れるという、それは神様を恐れること、真理に対して本当に恐れを持って自らを従わせていくという、そういう意味がこのあります。で、私たちは何かを恐れながら、あるいは怯えながら生きているんじゃないかと思います。自然災害であったり、あるいは肉体の衰えであったり、病気であったり、この世の権力であったり、家族であったり、時には夫であったり、妻であったり、子供であったり、兄弟であったりすることもある。職場の恐れ、あるいはお金、景気、 自分の人生を脅かすあれこれをこの怯えながら、あるいは恐れながら生きているのではないでしょうか。そういった時にですね、恐れるなと主は私たちに呼びかけてくださる。この恐れるなという裏返した恐れるということはですね、それは神様に対して信頼できませんということなんです。それが恐れなんです。神様が一緒にいてくださるんだから、恐れなくてもいいよって言われても恐ろしいです。実際に自分たちの身の回りに大変なことが起こってくると恐ろしいです。これからどうなるんだろうか。自分の能力やあるいは力、周りの協力、そういったことを思うと恐れないではいられないような現実があります。でそのような時に恐れるなという御言葉がある。だからこの恐れるなっていう御言葉を聞く人っていうのは恐れている人なんです。何も恐れない人が恐れるなって言ってですね、言ってもそれは励ましにならない。恐れるなっていう御言葉を聞く人は本当に怯えてるんです。怯えて本当に不安でたまらない。そういったこれからの計画もいろんなあるけれども、果たしてちゃんと行くんだろうかというふうな、そういう中で恐れるなという声、聖書は主を恐れることは知恵の始めであると教えながら、主を恐れることは神以外のものを恐れないということなんだ。神様以外のものを恐れない、言い換えると神様がいてくださるからっていう信頼に基づいて私たちは生きるんだ。堂々と生きるんだ。どんなに状況が悪くても神様が共にいてくださるから。先ほど講読文で皆さんで一緒に告白しましたけども、右に千人が倒れても左側に万人が倒れたとしても、神様はあなたを守る、神様が共にいるからという信頼、それを神様が恐れるなと恐れている人たちに対して言うのです。ですから心がけやあるいは精神力で恐れるなって言ってんじゃないんだ。そのまま恐ろしです。そして私たちの周りにその恐ろしいものがたくさんあります。今日から学びますヨハネ黙示録は、その時代背景が紀元90年頃キリスト社に明けて書かれた教会文章です。特に今日の一章において先ほどありましたけれども、7つの教会に当てて書いたんだ。7つの教会というのはエフェソ、スミルナ、ペルガモ、ティアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアのこの7つの教会とその信徒たちに対して送ったのであります。クリスチャンたちは当時大変な恐怖の中に置かれていました。イスラエルはローマ帝国の支配下にあって、そして特にキリストを信ずる者たちはそれは大きなどんな罪よりも重い罪を着せられて、そして処刑された人たちは多くいたのです。皇帝ネロの厳しい迫害があった。ネロの後を継いだドミティアン帝というのはさらに徹底したキリスト者の迫害をした。例えば紀元70年に起こったいわゆるローマのこの崩壊がありますが、そういった時にですね、火事を起こさせる、ある地域に火事をバーッと、でそれを クリスチャンがやったんだというふうに言う。そうするとみんなクリスチャンは何ちゅうありやってやと思いますよね。この世のことは滅びるんだ、焼かれるんだというふうな聖書に書いてある。そのことを実際にクリスチャンたちはしているというふうに言われてですね、思ったらそれはもう普通の人はクリスチャンということを聞くだけでものすごいありやっちゃうと、何考えてんだろうかと思う。そしてそういう人を一人でも消すことが世のため人のためだと、そういうふうに思って迫害をする。だから権力ばかりで、権力ばかりじゃない、周りの人がそういうふうになってくるんです。そのような状況、信徒たちの生活は毎日だから怯え隠れ、そして身を守りながら暮らさなければなりません。しかしにもかかわらずですよ、この教会の人たちは一生懸命福音の宣教をやめなかったんだ。そんな大変な状況の中で神様の福音を多くの人々に伝えていきました。それは彼らの、まあ、合言葉があったんです。それはイエスは主なりという言葉です。まあ、ギリシャ語でイエスウスエスクリストと言います。イエスウスエスクリストと言うと、もうそれだけで捕まった。多くの人はアナセマイエス、イエスは呪われよと言うと、これクリスチャンじゃないんだなと思われる。だからみんなアナセマイエスっていうことを合言葉みたいっていう、迫害を恐れるから。しかしクリスチャンたちはイエスです、クリスト、イエスこそ私の主ですという言葉を言った。しかしそれを言ったら迫害されるから、イエスですクリストって言わないでイクスースと言った。それは魚という意味なんです。魚魚って言ったんです。それは魚魚イクスースっていうのはイエスですクリストのその略、上だけ取ってこうその魚になるんです。でみんなクリスチャンのことをシンボルマーク、魚があるんですよ、いろいろと。キリスト教のシンボルに魚がよく用いられて、それはいわゆるまあ日本でいうと隠れキリシタンがまあそういう福音観音というか、そういうのを仏教のお墓の中でもこう隠れて作ったのと同じようにですね、クリスチャンたちはイクスース、イクスースということを合言葉にしました。しかしどっちにしてもこういった告白は一方で死を覚悟しなければなりませんでした。そのような厳しい状況の中でこの書簡が書かれていった。そしてその人たちに対して恐れるなということが言われている。でこの黙示文学っていうんです。黙示録、七つの星とか竜とかいろんな言葉が出てきますけれども、こういう書き方ですね、一般的に理解しにくいんです。私もこのヨハネ黙示録を礼拝の説教に用いることにはかなり勇気がいる、挑戦しようと思って今始めているんです。あんまり聞かないでしょ、ヨハネ黙示録から説教する。でここに挑戦しようと思って始めてるんですが、分かりにくい。しかし分かりにくいその暗号のような黙示文学的なもので現実をもっと深く言い当ててるんです。もっとその厳しいことを具体的に彼らに示すのです。 イエスは主なりは恐ろしい告白であった。時代のこの時代の信徒たちはそれでは特別信仰心が厚くて、そして勇気のある人たちなのだろうか。私たちはそんなことはできません。偉いですね。そんなするならわしはクリスチャンなんかならん、そう思えるんではないでしょうか。でその点において、この人たちも私たちも数字な教会やこの7つの教会についてお前はこうだなこうだなって書きますけども、何も私たちと変わりません。彼らは怯え弱い人たちでした。だからその彼らに恐れるなと呼びかけられたのです。そしてこの告白こそが彼らの拠り所であったんだ。すなわちイエスは主だ、主だということは、この恐ろしい現実をもう神様ちゃんと知っておられる、私のこともちゃんと知っててくれるという意味において、イエスは主と告白するのでありました。そして彼らはその力を外からいただいて、そしてその信仰告白ができたのです。私は月1回京都俳句会中のに参加して行ってるんです。もうこれ30年近くになるんです。新潟から前からそのお師匠さんにこの指導していただいてるんです。でまあ6、7人の、おっさん連中が集まるんです。で、お師匠さんは、先生はですね、盲人なんです。で、83歳のおばあさんです。で、ここにものすごく大きなコブがあって、耳もあんまり聞こえないんです。で、布団の上で、生活してるんです。で、寝たままで、私たちを指導して、私は布団囲んでこう月1回、2、3時間俳句会をするんです。 すごい人やなと私は思います。その人を見ながら、それで彼女はこう言ったんですね。12月、あんた方いいことを言おうとしてるでしょう、人を驚かそうとか感心させようとしてるでしょう、それがあかんねやと言うんです。で、私らはもう牧師だからついつい説教がましい俳句なんか作ると叩くよとか言うんです。もう厳しいこと言うんです。何か言ったらあかんのとか言うんです。で、言葉は向こうから来るから、言葉は向こうから来るからそれを聞きなさい、そしてそれを言葉にするんだよ。ああ、そうか、言葉は向こうから来るか。向こうから来る言葉待つ こぞことしという俳句をそれ作ったんだ。言葉は向こうから来る言葉待つ こぞことし。ああ、そりゃわし悔い改め、人に説教、説教してやろう、なんとかびっくりさせてやろうと、そういうこと思ったらあかんねん。神様の方から私のところに来る言葉を聞かなきゃいけないんだ。神様の言葉を聞いたらふっとこう本当落ち着くんだ。その人は別にクリスチャンじゃないんだけども、私はその俳句の先生から そうか教えられました。この彼らは自分の力をもう全部否定されたんです。その中で主が向こうから来る言葉、恐れるなという言葉をこう語りかけてくる主の言葉を聞いて、はあ、イエスは主だ、その信仰に導かれたわけです。彼らの目にはこの世の権力には目を留めず、見えないものに目を注ぐという、そういう現実が見えてきたのであります。 神様は怯える彼らに語りかけて、恐れるな、私は最初のものにして最後のものであると言われる。この最初のものっていうのは、私たちは大体一番を競います。私は最初だ、私は最初だってついつい思う。しかしこの世の一切のものは、どんなものも初めじゃないんだ。初めっていつかと思ったら分かんなくなりますよね。気が遠くなります。この宇宙の端はどこやっていうのと同じです。小学校5年生の時これ考え出してなかなか寝られなかったことあるんです。端どこやねやと思ったんです。端はどこや、端はないってことあるかい。だか端があったとしましょう。今後端だと、だその向こうは何やとこうついつい考えるじゃないですか。それは端じゃないから。時だってそうです。初めっていつなんだ、いつから始めって言ったらその前は何やと思うじゃないですか。終わりもそうです。でも私たちはついつい自分は始めであり自分は終わりであるというふうに考える。そしてそうなろうとする。しかし主はおっしゃる、お前ら何も考えてもわからないんだ、私は始めであり私は終わりだ。この世の中の科学がどんなに発達しても、その途中の技でしかない。そして私たちはその始めであり終わりであるというその言葉の中にですね、大きな励ましを受けるんです。主により頼んでいけばいいんだ。この世の中は本当に大きな闇が支配する。それには誰も抵抗できないほど大きな力が立ちはだかる、永遠に続く力のように思います。この永遠に続くこう闇というか、これいつまで続くんやなと思いますよね。でね、札幌なんかにいたらね、まあ今頃だね、今頃だね、3メートルか4メートル壁になるんですよ。雪の雪解けで雪解けでするじゃないですか。そしてその雪はコンクリートみたいになるんです。圧縮されて、そしてそれは高く高くなるから、そしてまた雪が降るじゃないですか。1メートル、1日1メートルなんで降るときは、そうするともうこの雪ずっと続くんじゃないかと思っちゃうんです。それでも4月5月のだしシュッシュッとちっちゃくなっていくんです。それを見ながら、あ、神様の時ってこんなんだなと私は感じさせられたものです。私たちは本当に大変だなと思う現実にぶつかります。しかしそういうような時に神様を避けどころとする、神様により頼んでそこに目を注いでいく時に、その力も一時的なものである。それは幻想じゃない、確かに一時的なものなんです。でも一時的なものでも恐ろしいんです。神の前にはほんの一瞬でしかないことがある示されます。私たちは自分を初めのもの、アルファ、アルファ、ベータ、ガンマ、これはギリシャ語のアルファベットでありますが、アルファのものであり、自分こそ最後のもの、オメガでなければならないように思ってしまいます。死んだらどうなんやとか、自分が損したらどうなんやとか、自分さえ良ければそれでいいんだとかいうふうに思いますが、だから恐れるんです。何で恐れるかというと、自分が最初で最後のものにならなきゃ困るからなんです。 しかしそれはとんでもない思い違いなのであり、そんなことはありえないものなんです。私たちは途中のものであり、それは中途半端な存在であって当たり前なのです。しかしイエスは市内の告白の前には、私たちが中途半端なっていうことを何にも悲しまなくてもいいんだ、弱いことを恐れなくてもいいんだ、イエス様に本当に目を注ぐときに、イエスが私たちに代わって十字架についてくださったこの愛に本当に耳を傾けるときに、それでいい、それでいいよ、うまくやろうとしなくてもいいよ、それより御心を尋ねなさい、人に頼られようとしなくてもいいよ、それよりも神様にしっかりより頼みなさい。神様は、私はアルファでありオメガであると言われる方、その方に私たちはつながらなければならない。自分の失敗で大きな責任が問われるとき、年老いて自由が利かなくなったとき、若い者にバカにされたとき、何にもできない自分に対して本当に悔しい思いに苛まれるとき、そのようなとき、神を私たちの前に立ち、私はアルファでありオメガであると宣言されます。その神様が共にいてくださる。アルファでオメガであるということは、神様は私との関係において言ってくださっているんです。長身をただ宣言しているわけじゃない、私につながりなさいという意味だ。たとえそのことで自分がどのようになったとしても、神様が引き継いでくださるという信仰に立たされ、そこから現実に対して誠実に対応する勇気が与えられるのです。初代教会の人たちはこのイエスは死なりの信仰に立って、恐れなくてもいい、迫害の中で隠れながら、しかも勇敢に宣教活動を進めていったのであります。どのような小さな事柄でも私たちの心を捉え脅かす原因になります。そのために武装し、やられる前にやり返さなければ不安でしょうがない。優越感と劣等感のいじまっちったストレスが全体を支配するのです。この罪も支配する世界、福音はそこから救い出し、神の平安にへと私たちを結びつけてください。それは私たちが力をつけるんではない、神様にその道からをいただくんだ。主の告白を掲げ、恐れるなという信仰に立って歩みたい。そしてそれゆえにまた隣人の痛みや弱さを担い合う、そういうまたことを覚えるこの受難週、受難節を過ごしたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、私たちは本当に弱く、本当に能力のなさを嘆くものであり、この世の知恵や力に怯え恐れるものです。しかし神様は私たちのそういうことをご存知の上で、恐れるなと声をかけてくださいます。ありがとうございます。主よ、どうぞ憐れんでください。私たちをどうぞお救いください。どうぞあなたの御心に沿うものとして整えてください。受難節、日々をあなたと共に歩ませてください。苦しみと悩みと困難の中にある、特に被災された方々の上に 家族を亡くされた方々に、あなたの祝福と平安を置いてください。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。